聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書10章31節から42節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書187ページです。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない、神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。そこでイエスは言われた。あなたたちの律法に私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。そして聖書が廃れることはありえない。それなら父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去っていかれた。イエスは再びヨルダンの向こう側、ヨハネが最初にバプテスマを授けていたところに行って、そこに滞在された。多くの人がイエスのもとに来ていった。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことはすべて本当だった。そこでは多くの人がイエスを信じた。以上の聖書箇所より、神の御業を信じると題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
今日の聖書箇所は先週の説教箇所の続きです。イエス様に対して頑なユダヤ人が登場しました。メシアであるイエス様を彼らは信じてきませんでした。そして彼らはイエス様を打ち殺そうと石を手に取り構えています。とても緊迫した場面ですが、イエス様が誠のメシアであると知って信じている聖書の読み手の私たちは冷静に受け流してしまうことも多い箇所だと思います。イエス様を信じている今、大変な状況はあるけれど、心は平安で満たされている人たちが多いからです。だからイエス様を信じさせられていると、イエス様を信じていなかった時代の自分が遠い過去になります。それはクリスチャンあるあるで、そのような感想は珍しくありません。その反動というわけではありませんが、今度はイエス様を信じない一部のユダヤ人のことをとても理解しがたいと感じ始めることがあります。信じない人たちの心の迷いを歯がゆく感じたり、忍耐できないと思うことがあります。それだけイエス様を信じたことが嬉しく、イエス・キリストがいない人生などありえなくなる、そう確信するからです。自分のことはそれで良いのですが、他の人のことを勝手に主観的に捉えて拙速に裁いてはいけないものです。他の誰でもなく主ご自身が人間に対して忍耐を示してくださっているからです。ところで、聖書で不信仰と言われるとき、イエス様に対する不信仰を指しています。そしてそれは必然的に 父なる神に対する不信仰にもつながるのです。父と子は一つであるとイエス様は述べています。それを一部のユダヤ人は神とお前を一緒にするなと怒り心頭です。聖書はその人間の思考や行動がいかに昔も今も変わっていないかを示しています。実はイスラエルの民でさえ本当にしょうもない部分があって、自己中心的な人間に対して神は戒めたり救いの御手を差し伸べたりしているのです。その最善がイエス・キリストに表されたことです。ところがいざメシアであるイエス様が来られると人間の心の内は明らかにされます。この人は本当にメシアであるのか、彼らはイエス様が人間であるのに神のような御業を行い人々から評判になる反面、律法違反もすることからグレーゾーンに見えたのでしょう。彼らについてイエス様は私の羊ではないと言っていました。理由はイエス様を信じないからです。イエス様が来られて主なる神が示されるとき、私たち人間は嫌おうがなしに一つの答えをすでに出しているのです。律法違反の異端児として見られたイエス様は命を狙われているのを肌身に感じていました。しかし彼らを恐れるどころか、イエス様はその彼らの間違いが改められ改心へと向かう望みを捨てていません。彼らは対話を続けようとするイエス様に対してなおも石を手にして離しませんでした。イエス様はこの先生は立派だけど人間なのに自分を神とし神を冒涜したとの判断から、立法にある死刑の準則にのっとった行動をしているのです。形式的には彼らは間違っていません。するとイエス様は詩編にある御言葉を引用します。神の言葉を受けた人たちが神々と言われています。人間が神であるとは私たちは聞き慣れない言葉です。しかし神の言葉を受けた人たちと限定されていますから、神が人間に関わり続けていることに言及されているのだと思います。この神々というのはイスラエル人や天使に言い換えることができます。つまり神の言葉を受けたイスラエル人の預言者や神の御心に聞き従う人たちを指します。その最たる人が神の御子であるイエス・キリストです。イエス様の他にご自分の命をお捧げした人はいません。このように良い技は神しか成し得ないことです。イエス様はユダヤ人と同胞でありますから、このように共通理解できる律法と聖書の御言葉を持ち出して対話を試みたのだと思われます。 聖書の御言葉を重んじ、神は永遠なるお方であることの再確認をしました。その上でご自分が父なる神の身元から使わされてきたそのことを述べるのです。彼らのために精一杯証ししたのです。聖なる者としての在り方を示しながら、同胞から共感すら得られませんでした。ユダヤ人指導者の立場からすれば、聖書は立法のことは我らの専売特許であるので口出ししてほしくないと思っています。堂々と立法違反をする貴様に比べたら、我々の方がよっぽど神に忠実に従っているではないかとイエス様に対して呆れているのです。立法を遵守している自分たちの在り方、この基準こそが正しいとして、この上なく最高の信仰的立ち位置に自分たちは立っているのだと自負しています。そのような彼らに、私を信じなくてもその技を信じなさいと言いました。普通のユダヤ人の発言ではありません。ユダヤ人男性なら自分の名誉のため功績を主張したがるものですが、イエス様はご自分の栄光を全く求めていないのです。彼は大いなる目標を目指しています。神の御業を通して一人でも多くの人が神様に立ち返り、罪より救われることを願っているのです。それが神の御心であり、イエス様はその目的のために働くのです。ところで、罪汚れのあるなしに罪が清められたかどうかは、ユダヤ人にとっては生活に密着した重要な事柄です。それこそ朝飯前ぐらいの認識でしょう。しかしながら、罪汚れのことで思い悩み苦しむことが多いのは、指導者階級のような人たちよりずっと治らない病気を抱えているような人たちです。そういう人たちがいわば汚れと清めの隔離のために町の隅っこに追いやられています。イエス様によって病気が御言葉一つで癒されて清められるとしたら、共同体への復帰や名誉の回復をも意味するのです。そして罪許されたのと同じ意味ですから、天の御国の交わりに加えられる栄誉が伴うのです。救いようがなかったと言われる病気の人などは、ある意味もう人生終わった、絶望を抱えているような状態でした。それは大祭司や指導者階級の人でもあっても癒すことができませんでした。彼らは病気が癒され清められたかどうか、汚れから清めになったかどうか確認するだけです。しかし、そういう絶望的な人たちが癒され、本当にすべてイエス様のおかげで天の御国の交わりに加えれるようにさせられたのです。メシアであるイエス様を心から喜ぶ賛美がここにあります。 悩み苦しみは主を求めるに近くさせられると思います。恵まれて生活している人で形式上罪の状態になければ許しとか清めなど真剣に求める気持ちが新たに起こりにくいと思うのです。無論全てのケースがそうだと当てはめられるものではありません。どのような立場にある人にも自分の物差しや個人的な判断を入れ込もうとする間違いがあるのです。それを押し通すと本物が現れた時、私たちの無知が露呈するのです。今私たち自身はイエス・キリストの十字架を通して救われていると信じています。その反面、私たちの周りにはキリストのお名前を聞いても信じない人たちが多くいます。信じた人と信じない人の差を十分に見分けるわけではありません。またもし私が当時のユダヤ人社会に生きていたとして、自分に罪汚れがない状態ならばそれでいいじゃないかと思い、私も彼らと同じようにイエス様をないがしろにしていたかもしれません。ある意味福音を聞いた誰もが単に能動的にイエス様を信じているわけではなさそうです。信じる信じないの分かれ目はどこにあるのでしょうか。イエス様は見ているのに信じようとしない人たちに対して私の技を信じなさいと言ってくださいます。まさにイエス様を石で打ち殺そうとしている彼らに対してそう言ってくださっているのです。イエス様ご自身は反抗する彼らへのアプローチを打ち切って諦めたわけではないところに救いを感じます。ではイエス様がおっしゃる私の技とは何でしょうか。私たちは真っ先にイエス様の病人への癒しの数々や水をブドウ酒に変えたなどの奇跡を思い浮かべるでしょう。それも重要な神の技には違いありませんが、癒しを受けた側の人たちにも個人的な変更、物差しがあると述べました。ですからその癒しを受けた人たちがみんな神様に忠実だったのではなく、イエス様を信じた信じないどころか都合の良い神様像を勝手に作ってしまうことがあるのです。また現代においてもそうですが、イエス様の弟子たちから世代が進むにつれて科学的側面ぶっちぎりの奇跡は行われなくなっています。ですから私の技とは目に映る劇的変化がわかるそういう奇跡のようなことを直接指しているのではないようです。また先に私を信じなくてもとイエス様が言われた言葉も重要なところです。ここはイエス様の存在を信じなくてもいいと言っているのではありません。私たち人間はイエス様を教理的な側面だけで理解したから信じるのではありません。 ありません。ユダヤ人はイエス様と預言書にあるメシアについて予備知識がありましたが、それとこれとは別で信じることにすぐにつながったわけではありませんでした。また聖書の文字の言葉だけで皆が理解できるわけではありませんでした。そこから実際問題に転じさせて、私の技が何であるかが実はつなげられるのです。私たちは一般的に心で信じる、また心で信じさせていただいています。私たちは自主的にイエス様を信じているように思いますが、先に神様が私たちを信じさせてくださるのです。イエス様の呼びかけがあるとき、イエス様の言葉を私たちが聞き、心が開かれ、私たちは信じることができるようになるのです。私の技とは、私たちに直接イエス様が呼びかけ、信仰への入り口が開かれる、これこそがイエス様の御業なのです。さて、イエス様は反対者の手を逃れ、ご自身が洗礼を受けたヨルダン川のある地域に行かれました。イエス様は勝手にこの世に来たのではなく、父なる神の御心を実現するために来ました。いまだに信じようとしない人たちが大勢います。その中でイエス様は、父が私の中におられ、私が父のうちにおられることをあなた方が知り悟るだろうと言われました。このこと御言葉は、私たち信じる者の糧にももちろんなっていますが、また信じない者たちにも同じように語られているということに注目も意図したいと思います。神様と一人と一人との関係性に許しと和解を常に用意して、神様は待っておられるのです。今日イエス様が私たちの心に呼びかけてきたら、私たちは喜んで応答するものでありたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、あなたは約束された通り救い主メシアをお与えくださいました。あなたは私たち人間の知恵やその思い上がった傲慢さを、あなたのの知恵、あなたにある知恵をもって打ち砕いてくださいますから感謝です。どうか私たちが隣人を愛せない、またその敵対する隣人のために救いを素直に祈れない、また心の狭いものであることを覚えます。しかし誰よりも神様が、誰一人滅んでいい人間はいないと語って、イエス様はその神の御心と一つになって、 十字架にかかってくださいました。どうか私たちの思い上がったその傲慢な罪をまたキリストの名によってどうか許しください。そして救われてもなおあなたが私たちの間違いを指摘してくださるだけでなく、また信仰から信仰へと進ましめてくださいますから、私たちはその恵みに喜んで、その恵みを喜んで受けられますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。